兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りします。キス FM 神戸からお送りしているビバラレディオ。さあここからは兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。兵庫県にある12の町にスポットを当ててその町のキラリと光るところを近藤学徒がたっぷりお伝えするコーナーです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今月12スターズでピックアップしたのは兵庫県南部にある兵庫県で一番小さな自治体の播磨町です。まずは播磨町の町長にお話伺いました。ということで本日12スターズ播磨町来ております。佐伯町長よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。お久しぶりです。
お久しぶりです。シーサー播磨町のシーサー佐伯町長、
顔だけはもうめちゃめちゃ大きいんでまた皆さんよろしくお願いします。
もう町長からじゃあ播磨町どんな町っての最初に、
はい、はい。これもこの前に出させてもらった時も本当にお話しさせてもらったんですけど、やっぱり小さくてコンパクトで行政としてやりやすい町なんですけど、で皆さんも住民の方々も住みよい町やっていうことで、山陽電車と JR が2本走ってもらってまして、で駅も土山駅と播磨町駅とっていうそれぞれ1個ずつ駅があるっていう、まあ本当に交通の利便性が高い町でして、高速道路もすぐ5分10分で行けるところに、明石西インターチェンジっていうのがあります。でまた将来的には播磨臨海道路地域道路っていうのがもうすぐ近くまで来ますんで、もうそれもすぐ乗れる形になりますし、姫路と神戸にそれぞれ30分で行けるっていうちょうど中間的な町で、神戸と姫路を天秤にかけた、センターにある播磨町ということで、本当に皆さん、ベッドタウンとしてたくさんの方が住んでいただいている 9.3 平方キロメートルの中に34,000人、人口密度では、県下トップの、町ということで、人口もまだ減ってないんです。なので皆さんどんどん播磨町に住んでいただきますようによろしくお願い申し上げます。タコとかね、イカとか干しダコ、そしてハリイカ言ってね、それも冷凍に置いてる分、僕はもうこの港で取れた分なんですけど、みんな明石だことか言うてめっちゃ有名ですけど、あれ播磨町も同じ漁場なんで、
あ、そうなん
です
ね。
そうなんですよ、大間と一緒です。大間で取れたら大間のマグロ、北海道で取れたら違うって形で、だから皆さんもう次その子は勝負させてもらいますけど、明石だこって言いますけど、あれ播磨だこでもいいですからね一緒ですから
絶対使ってほしい、絶対使ってほしい。この素材、
その自虐でね、こう打っていくっていうのも作戦なんで、
作戦ですよね。
そうなんです。確かに交互期待ください。来年から行かせてもらいます。
自虐に交互期待ということで、はい、取り組み、目玉の取り組みは何かありますか？取り組みは、
そう、もうやっぱりね、その部活の地域展開っていうのを播磨町推してましてね、学校の先生じゃなくて地域の人に、今度から監督になっていただく。特に、ね、サッカーなんか本当にそういう方々って今もう軽くそれが始まってるんですけど、もう次から来年ぐらいはいけるんちゃうかなっていうぐらい、地域の方をちょっと今集めさせてもらってやりたいという人で今検討が入っている状態なんです。で先生が辞めてくださいっていう話じゃないです。先生もやりたい人は地域に登録していただいて労務管理別にしてもらって、時給こちらおいくらでお支払いさせてもらいながら、地域の方で指導者になっていただくっていうことになりますんで、そういう展開をねやらせてもらおうっていうので、
確かにその、やっぱりレベル上げるには ね、
あ、そうね、
ちゃんとその、いや
先生が低いという
もちろんもちろん、はい、そうそうそう、
だからもっともっとね、そう、先生も専門的な方いらっしゃいますんで、その方々はぜひとも、やっぱりね、意に遭遇わん方もいらっしゃるんで、そういう方はもう地域の人に代わっていただいてっていうね。で土日がねやっぱり休みやっていうのが、やっぱり学校教育ではせなあかんのですよ。週16時間で決まってるんで、それやったら土日をちゃんとたっぷり試合してもらって、で平日は家でトレーニングしてもらうような、そういう環境に播磨町を変えていきたいなっていうふうに思ってるんです。やっぱり子供たちが自主的にやらんと絶対うまくならないんで、もう一個もう一個、播磨町、来年ね見守りカメラって言って、防犯カメラ的なやつを150機ほどつけさせてもらって、もうこれで播磨町では犯罪できません。
なるほど。
それで深夜の方は徘徊されるような認知の方に、ビーコンタグっていうのを持ってもらって、追跡できるようなシニアにとっても安全安心で、子どもさん今悩んでるんですけど、子どもさんでも何か登録してもらったら追跡できるような、そういったものもつけるかどうかを今悩んでるんですけど、とにかく見守りと犯罪抑止、そして特にね今問題なんがゴミステーションなんですよ。あっこに勝手に捨てたり逆に持って帰ったりする人いるんで、それをちゃんと捉えてするっていう、もういろんなところでこのカメラっていうのはこれからの時代 必要不可欠な存在になってくると思うので、はい、もうぜひあの警察の方にはめちゃめちゃ喜ばれてるんですけどね。この辺の近隣では先駆けて小中学校の体育館に、うん、あの空調設備つけさせてもらおうと思ってます。この2年間で来年再来年で
めちゃくちゃいいですね。
6校あるんですけど、もうそれでね、あっこがあの災害隊の避難所に指定されてますんで、はいはい、もういろんなことが加味されて、うん、これから役立ってくるんでつけさせてもらう、来年再来年っていうのもちょっと目玉事業の一つですね。
いや、ちゃんとやってるわ。町の魅力ベスト3、
は
い、町のベスト
3、3位は、うん、3位、播磨町はやっぱり海に面してるんで海ですかね。
やっぱ海好きなん
です
ね。
やっぱ海好きですね。第2位は播磨町ね、あの県立工科博物館っていうのが兵庫県の建てていただいてる部分が大中っていうところにあるんですけど、はい、そこにある大中遺跡っていうのが、ね、もうこれはもう本当にね、あの播磨町の一番皆さんが訪れてきていただきたい場所ですね。
そして第1位は、
あ、もう1位は、うん、もういろんな人が播磨町にいらっしゃって、うん、いい人ばっかり、笑顔いっぱいの播磨町、人ですね。
うーん、あ、1位は人だと。1
位は人ですね。
まあ町長見てても分かるんですけどねもう笑顔しかない。いや
本当にあのいろんな方いらっしゃいますけどね、
はいはいはいはい、
もう住んでみていただいて分かるってこともあるんで、うん、あ、もう本当ベッドダウン播磨町ですけど、さあもう皆さんぜひ播磨町に住んでいただきたいですね。
町長の今後の目標、はい、町としても、はい、町長の個人としての目標でもどちらでも大丈夫なんですけど、
はい、あの先ちょっとかぶりますけど、あの子育てしやすい町いうことで、はい、地域のそのスポーツ以降で皆さんが入りたい部活だとか作りたい部活っていうのもありましたけど、子供さんの子育てでお困りの今本当に増えてきて不登校なんか特にそうなんですけど、コミュニティセンターっていうのが播磨町に4つあるんですけど、そこにサテライトを作って、子供さんがまず学校に行けなくてもそこに来てもらっていいよっていう居場所作りの方を、今進めてます。で数人ですけども、子供さんがそこに来ていただいて学校にあともう一歩いうとこまで行ってます。学校に行くのが全てじゃないので、そこまで行ってくれればもうそういう形でも、子育ての方を推奨できるっていうのが一つ。それから療育センターの方を来年以降作っていこうと思ってます。療育センターとは何か、障害の、ね、発達障害だとかそういうのが、分かればそこに相談が行ける場所っていうのを作りたい。そしてそこで、言語だとかあの作業療法士だとかっていうのでそういうので、ね、トレーニングしてもらって、ちょっとでもそういうのがちっちゃい時からできれば、分かりやすい世界になりますんで、そういった形を作って小学校の方でも通級もしくは障害児学級の方を、専門的に教育委員会の方で見てもらえるような先生に来てもらって、そういう形作りっていうことで、子ども支援センターっていうのを総合的に作って、療育の部分、そして、生徒指導の部分で学校のその、クラブ活動等を、相談できる場所、そして助言できる場所っていうので子ども支援センターっていうのを作ります。で今まで播磨町になかった部分で、これも、もう本当に大きなチャレンジになるんですけど、ぜひともこれを成功させて子どもさん方が生きやすい、そして先生方も特化して働きやすいような、そういう場所にして、地域の方々がそして学校に協力していっていただく、そういったそれぞれがウィンウィンウィンになるような、そういう学校づくりを作っていきたいなっていうふうに、今思ってるのが最大の目標ですね。
うわー、いい。
でも変わってるでしょ、こういうのって、
うん、
ちょっと今までにないパターン、
ね、そうですね。そう、まあ、ただなんか子育てとか、うん、そういう学校とかっていうのはもう本当なんか街の雰囲気見てたら分かります、はい、なんかお母さん、うん、お子さん連れてるお母さんたちがなんか明るく見えるというか、はい、なんか不思議な感じは今もう車で走ってきて味わったんで、うん、あ、これは町長子育て学校のことはなんか、
うん、いや、そうなんですよ。もう、うん、今度ね、仕組み作りとか制度作りで人をいかにどう生かすかっていうのを今僕本当に考えてましてね、うん、もう18歳まで医療費無料だとか、はい、給食費無料だとか、もうそんな何ですか、無料っていう制度も大事ですけど、うん、もう今は高校大学までの無料っていうことで国策として僕はしないといけない部分だと思うんです、はい、で市町村はそれを細かく現場を知っているので、仕組み制度作りで一人でも子どもたちが近藤学人さんのように自由に奔放に、そして自分の好きなことにガーンって勝負できるような、そんな社会作りをね、学人さんがいっぱい出てきてほしいなというふうに思います。
もう最後ガストさんになってますね。ということで、はい、本日播磨町町長佐伯町長にお話聞きました、はい、ありがとうございました。 はい、ということで播磨町の佐伯健作町長のインタビューダイジェストを聞いていただきましたけど、最後大事なとこガストさんになってるっていうね、
お茶目
な町長なんですけど、
いやでも素晴らしいわこの町長の考え方は。
もうなんかまずシンプルに超パワフルなんですよ。
あーシーさん、
だからもう、うん、はい、インタビュー始めますとかのレベルではなく、勝手にずっと喋り続けて、これ40分以上素材あったと思うんですよ。
あ、それを今大
事です。もうだからもううちの浅井は素晴らしいですよ、このカットカットカット、
ディレクターが
ぎゅーっとやりましたけども、いやーずーっと楽しいの話してたら。
いやいいね、
いや素敵よ、ほんと素敵よ佐伯健作町長のシーサー、
もうあなた本当にマブダチっていうぐらいね、仲良くさせていただいておりますよね。
で明石ダコね、
うん、
もう明石ダコに負けるなと、播磨ダコで言ってもいいんじゃないかって言ってましたけど、うん、まあ本当に海域が一緒なんで、
そっか、
取れるタコは一緒だから、
うん、
もうそれ明石ダコには負けてられないっていうのはね、
町長、
う
ん、の思いが伝わったのではないでしょうか。
そしてやっぱり学校とか子育てに対する思いっていうのはね、町長、うん、すごい強いなって、その時だけクッとスイッチ入って、
うん、
今まで明るくわーわーちゃわちゃしたのにパンってやっぱ言いたいこと喋って、
町長の顔になるわけですね。
もっと国策にしてった方がいいぐらいの、
いや本当そうですよ、聞いてますか上の方本当にね
急に
そんなことしてればいちゃうでっていう
局の上とかのレベルの話じゃないですよ今言ってんのは、あなたの言ってんのは国のトップね。
そう、本当に
けどそう、もうこういう町長の声っていうのはね、絶対届いてほしいなと思いますけども、うん、なんか自由奔放に自由に好きなことをガンと勝負できる社会を作りたい、うん、本当にその通り、もう町長の生き様そのままでした。
やっぱり子供がね、将来この国を背負って立つわけですから、
うん、
小さい頃からそういう環境に身を任せるっていうのはいいことやなと思うし、うん、
身を置くということはね、素晴らしいなと思いますけど、まあ長女大好きです。とにかくこの長女だったらもういろいろなトライしていくでしょう、そしていろいろ成し遂げるでしょうっていうパワーある長女でした。
わあ、ありがとう、変わっていくやろね、
ありがとう、変わっていくシーサー。で、あの長女からのこれ、うん、プレゼント、お土産、祝賛にあげます。
なんですかこれ、長女の缶バッ
ジ、長女の顔面がドーンって入った缶バッジ姉さんにあげます。
これつけとこう、私今ポーチにね今缶バッジつけてるんで、
もう大丈夫、これでもう役は来ないし、ね、犯罪も起きませんから、はい、大丈夫さ
カメラつける言うてはりましたね。
そんな有馬町で僕行ってきたおすすめスポット、姉さんとキスナーさんに紹介したいと思います。まず源平うどんというおうどんのお店、
もう有名ですよね。
今年3月にオープンしたんですけど、エビフライフレンチ風カレー、そして源平うどんいただいたんですけども、美味しかったですし、まあターザンさんのサインありました、
さすが、
モキスミュージックプレゼンターのコーナーに出演されていたということで、
そうなんですね、
そうなんです、とても美味しい、僕はカレーライスだったんですけど、それもとても美味しかった、
食べたの、
行きましたよ、
いいな、
ぜひ皆さん行ってほしいなと思います。そしてケーキ屋プロップさん、こちら、播磨町駅よりおよそ10分のところにあるパティシエさんはね、本格的なプロテイン配合カステラ、
うん、
アスリートのおやつとも言われている筋肉カステラを作っております。
はい、
もうでかい、
でかい、もう
とにかくでかい、あ、
はい、
何千何万というケーキを食べてきたんだなっていう風格あるパティシエ
ね、その方が作った筋肉カステラ美味しいよ。
筋肉カステラももちろんなんですけども、うん、普通のスイーツもめちゃくちゃうまいです、
行ってきた、
アップルパイもう超おすすめ、
いいな
ー、うーん、ぜひ、結構トリッキーでしょアップルパイ出てくるの、アップルパイぜひ食べてもらいたい、超うまかったプロップさんおすすめ、今日絶対聞いてくれてますプロップさん、
行きます
姉さんは行くよ本当に、
はい、うん、
This, this, this っつって全部持って帰ってくださいね
買います、はい、ちゃんと、
そしてここからは播磨町のメッセージたくさんいただいてる、今日紹介していきたいと思いますけども、
はい、
チャカチャ、カチャカチャさんっていうお店ですね、ムーコさん加古川の方ですね、
はい、
カチャカチャ、これランチで行きたかったんですけどね、1000円でボリューム満タンの品数の多いおばんざいがブワーって並んでるランチあるんですけど、
うんうんうん、
食べたくて行ったんですけど満席で入れずに、うん、泣く泣く帰ってきたんですけど、カチャカチャさん、
カチャカチャさんね、うん、
ぜひ皆さん行ってみてください、
はい、
すごい女性にすごい人気だったな、そして星だこといただいたのは、誕生日は節分さん、そして春ちゃんさん、メッセージありがとうございます。
星だこ美味しいね、
赤しだこ、赤しだこの、うん、播磨だこの干しだこ、うんうん、絶対美味しいです。ここからどんどん流行ってくるんじゃないかな、播磨町のそういうタコは
ね、いいと思う、うん、
そして考古博物館ですね、こちらは、恋するポンタくんみったん、加古川市のマキコさん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
さらにニュー播磨図書館ということで、加古郡からちゃんまりさん、木瀬川散歩道、こちらは30歳の 若年寄りさん、そして稲森姫さんいただきました。他メッセージ多数いただいておりますけどもね、播磨町本当に子育てできる素敵な町で、こういうのんびりと時間過ごせるような場所もたくさんあるんで、
うん、ね、お母さんがほら元気そうだってガクちゃん言ってたのはやっぱお母さんがね、
そう
パワーないと
多分子供たち本当子育てしやすい町だから、 お母さんたちパワーあると思う。
いやいいと思う、お母さん元気な方大変やもん
ね。まあ、で周りの理解もきっとあるんで、うん、すごいいい町っていうのはね分かりましたね。そしてメッセージありがとうございます。今年、今回も播磨町からプレゼントあります。地元の唐揚げ専門店プリリコさんのイワシ用じゃない岩塩唐揚げセットだこちら2名様に、
はい、
岩塩唐揚げセット2名様にプレゼント、使用している調味料はヒマラヤ岩塩のみということで、シンプルだからこそ素材うまさ引き立つ唐揚げということで、そうなんですよ、
食べてみたいわ、美味しいよね。
これぜひ売り切れ必須なんで皆さんプレゼントぜひ当ててほしいなと思います。はい、応募はキッス FM 神戸のホームページのリッケスさんのメッセージからビバラレディを選んで送ってください。なお商品はプリリコさんからの発送となりますので、当選者の情報を先方と共有することをご了承ください。当選者の発表は今日の番組エンディングで行います。ということで姉さん、播磨町レポートいかがだったでしょうか。
もうねすぐ行きます
ね、
町長に前に行きます。
町長に行かってほしいな、ね、姉さんあったら絶対気合うわ。
いやもうほんと素敵な町やなってずっと思ってましたけどね、うん、行きますね近々。
ぜひ行きましょう一緒に、はい、さあ次回は来年1月19日ピックアップするのは上町です。
おまた行きますね。
行きますよ。ということでキスナー&ビバラの皆さん、今度学生に上町のおすすめスポットをぜひ教えてください。メッセージをお待ちしています。以上、兵庫県町村会プレゼンツ12スターズでした。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りしました。